それでは礼拝の備えの賛美歌を歌いましょう、234の A です。 ただいまより本日の礼拝を始めます。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。正英539番を歌います。父なる神様、聖霊降臨せず第15史実の礼拝をお見舞いに捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈り。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にいまします。
我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、幾にを来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものはならない。アーメン。
購読文第1番詩編一編を購読いたします。購読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、
あがける者の座に座らぬ者は幸いなり、
かかる人は主の乗りを喜びて、
昼も夜もこれを思う、
かかる人は流れのほとりに植えし木の
時に至りて実を結び、
葉もまたしぼまざるごとく、
そのなすところ今栄え、
悪しき人は叱らず、
風の腐るもみ殻のごとし、
されば悪しき者は裁きに耐えず、
罪人は正しき者の沿いに立つことを得ざるなり、
そは足は正しき者の道を知りたもう、
されど悪しき者の道は滅び。
賛美歌2編の70番ございます。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 牧会祈祷を捧げます。天にいまします我らの神よ、我らの祈りを聞き届けてください。今この御堂に集いましたる者、一人一人のうめき、痛み、そして祈りを聞き届けてください。優る一週間の健康を感謝いたします。あまりにも自己中心的なる生活をお許しください。また来たる週もあなたのお守りがありますように。8月と聞きますと特別な思いがいたします。先の戦争が終わった月であるからです。ここに集いました一人一人の思いをどうぞあなたが汲み取ってください。終戦より60年となり、日本ではその間平和が保たれました。平和とは戦争のないことであります。しかし世界ではこの60年間に戦の戦争の歴史を刻んでおります。我らの神を、平和の神を、争いのない、戦争のない、この世としてください。切に祈ります。また宮城県沖にて地震がありました。近年天変地変が多くありますが、どうぞ天と地を鎮めてください。またこれらの被災者の方々に慰めがありますように。病の方を覚えて、ご高齢の方を覚えて、ここに集えない方を覚えて、あなたがいつもそばにいてくださるようにお願いいたします。平和の証をしていただきます岡原忠一さんを覚えてください。本日の説教者を強めてください。これらの祈りと感謝を主イエス・キリストの御名を通じて御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌310番を歌います。 どうぞお座りください。本日は聖書朗読の後、平和の証岡原忠さんに、その後遠藤牧師による説教をしていただきます。聖書朗読はルカによる福音書11章1節から13節まで127ページです。
イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。
平和の証をいたします。毎年8月が近づくと平和の叫び声が巷に聞こえてきます。戦争が終わってからちょうど60年、当時生まれた人たちが還暦を迎え、戦争の悲惨さや恐ろしさを徐々に薄れつつあります。今その人たちが国の中枢や地方の重責を担う時代となりました。戦争を経験した者が戦争の恐ろしさや悲惨さを語り継ぐことは大変大切なことだと思いますが、生命を持っている者は、人間をはじめとして全ての生物は他の動物や植物の生命を糧として生きていかなければなりません。皆さんもテレビなどで目にしたことがあると思いますが、ちょうどアフリカの原野でライオンが鹿などを襲って食べている光景が、神がお許しになった弱肉強食の習性です。この習性がある限り、争いは絶えることはありません。例えば、家畜として牛や豚が平和そうに飼育され、いずれ人様の口に入る運命を持っていると思う
とかわいそうな気もしますが、この牛や豚を野放しにして自分で生きるようにしますと、強いものから身を守るために自己防衛します。おとなしい牛もどうもな野牛バッファローのようになり、豚はイノシシと一緒になり、イノブタとなって牙を磨いて戦う獣となります。国を守ることも社会生活の中でも自己を守ることはこの習性から出ています。国を守る一つの例として A の国と B の国があるとします。 A の国は経済的に豊かでありますが軍隊を持っていません。一方 B の国は貧乏ですが軍隊を持っています。お互いに自国を守るため隣国に対して懐疑的になり、 A の国は B の国が軍隊を持っているからいずれ攻めてくるに違いないと考えるようになります。実は B の国ではそんな考えは毛頭を持っていないにもかかわらず、 A の国はそう考えて軍隊を持とうとします。そうなると B の国は B の国で、 A の国がいずれ攻めてくるに違いないと考え軍隊を増強します。それがお互いにエスカレートしていくうちに、どちらかがやられる前に先制攻撃を仕掛けるようになります。日本もこのように昭和17年12月8日未明、米国のハワイ島の真珠湾を先制攻撃しました。このことが日本の敗戦につながっていったのです。平和はどんなに大切であるかは、平和な時代と戦争の時代と同時に体験した者以外にはその実感はわからないだろうと思います。私は大正10年の生まれですが、大正12年の生まれですが、私たちの少年時代、昭和5年頃から昭和10年ぐらいまではまだ平和な良い時代でした。季節季節に野原にはいろんな種類の昆虫がいました。中でもトンボやオニヤンマ、ヤンマ、赤トンボが空を飛び交い、川にはメダカ、ドジョウ、フナ、コイなどがたくさんいて、子供にとっては楽しいひとときでした。次にはホタルが飛び交い、季節の変わり目がはっきりしていました。平和とはこんなに心に安らぎがあって楽しいものであることを痛感しました。そんな良き時代にもそろそろ戦争の影が忍び寄ってきました。満州事変、日中戦争の勃発、国が滅びの戦争に向かったのです。そして平和のシンボルの昆虫や虫などが野原や小川などから姿を消すようになりました。日本は蒙古襲来以来、日露の戦争までいろいろな戦争に負けたことがない自負心が強かったことと、戦争には神がついて必ず勝つと言っていました、信じていました。このことがアジア大陸の国々を一家のようにまとめて大東亜共栄圏を作る野望を抱かせたのです。戦争とは国家と国家が行うものであります。最近では国家以外にテロ集団が戦争を挑むようになりました。そこで国家が お互いに戦争することについて、少し国家のメカニズムについて考えましょう。まず、国家の誕生と国際関係の始まりは、A という民族が広い土地に住んでいたとしましょう。少し離れたところに B という民族が住んでいるとします。お互いの間に緩衝地帯がある間はまだ問題が生じないのですが、双方の領土が重なり始めると必ずいざこざが起きてきます。そこで双方の民族の代表者が話し合って縄張りを決め、国境を定めて民族と国境を決めて国家が誕生します。そして一旦 A の国となると B の国には簡単に行けません。どうしても行きたいときは自国のパスポートの発行を求め、受け入れ国にはビザの発行をしてもらいます。パスポートは自国に入国するときの許可証です。次に、国民と国境を持った国家は何をするか。国家はまず国益を守ることを仕事とします。そこで国家の目標は何かが問題となります。アメリカでは自由主義、中国ならば共産主義、日本ならば国民の生命と財産を守ることになります。この実現に役立つのが国益です。国家目標と国益には国によって相違があります。例えば平和主義と発展主義の違いです。概して東洋では平和主義で、西洋では発展主義です。平和主義の国家では国家が発展するよりも平和を求めます。具体的には犯さず犯されずという目標を掲げ、敵を防ぐ力を持とうとしますが攻めようとはしません。その反対が発展主義です。発展するためには戦争も辞しません。平和主義国家も発展主義国家も第一に外交が必要となります。戦争を防止するには外交交渉、つまり言葉による交渉しかありません。人間という字は人の間と書きます。人と人の間には言葉しかありません。すべての生物の中で音を出す生物と音を出さない生物がいます。音を出す生物の中でも言葉を話す生物は人間しかいません。言葉は頭の中で浮かんだ考えを音で伝えることです。この言葉の使い方によって物事が良い方向に向かったり悪い方向に向かったりします。私はヨハネ福音書第1章1節から第5節までの聖句は平和を招く大切な聖句だと思います。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉に言わずしてなったものは何一つなかった、言葉の中に命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇はその光を理解しなかった、平和は言葉の継続しかないと私は信じています。言葉を失って刃物や武器に変えないように努力すべきであります。 平和はそこに存在するのではなく、コツコツと築き上げていくものです。そのために、世の中に向かって常に平和を守ることを叫び続け、仲間を増やし、クリスチャンは毎年8月だけでなく、常に全世界にの人々にキリストの名において平和の祈りと団結を求めることが必要であります。そして戦争の解決の場である国連の充実の求める必要があります。終わりに、私は教会30周年を記念して健康なる教会と書いて記念誌に投稿しましたが、人間側からの信仰でなく神からの信仰では、神はどのようにこの教会を受け止めておられるだろうか。私の近所にカソリックの修道院の宿舎があります。時々シスターと出会うことがありますが、どのシスターを見ても真善美の気風がにじみ出て、愛に包まれた神の香りがするような気がします。私はこの人たちの信仰は信じ仰ぐ信仰ではなく、神と交わる信仰である、本当の信仰だと思います。いずれの人たちも美しい人たちであるのを見て、本当の信仰は美しい人を作るのだと確信しました。教会内であなたは美しいねと言われたら、美しいねと言葉をかけられたら、信仰の度が深まったことを意味すると信じます。私は高野原教会にも美しい賛美歌に迎えられ、良い説教を聞き、楽しい礼拝後の交わりがあればどんなに楽しいかと常に考えています。これは私の教会に対する夢であります。世の中には常に教職弱肉の習性が充満し、いろいろな紛争の火種が絶えません。例えば学校ではいじめ、家庭では嫁姑の争い等が起こっております。教会だけは主にあって兄弟姉妹の関係が保たれ、牧師は常に弱き者、悩める者、病床にある者の上に国旗を配り、常に戦う牧師であってほしいと思います。教会内だけは逆に教職の気分が入り込まないように配慮し、信徒間に信徒罰ができることのないように努力する必要があります。これは牧師の責任であると私は考えています。さて、教職弱肉の世の中で皆さんは食べられる弱者側の信仰と食べる強者側の信仰のいずれの道をお歩きになっていますか。恵み多い道は一つしかありません。以上で私の平和に対する思いと高野原教会の将来に対する夢を語らせていただきました。皆様のご清聴に感謝し、私は証といたします。
ありがとうございました。昨年、この教会に来て、平和の、証をしてほしい、できるだけ、体験を通して平和について語っていただきたいと、申しまして、昨年お二人、今年は日程等のことがありましたので、 お一人ですが、平和の証をしていただきました。本当にその中で平和な時にはたくさんいた平和のシンボルであった昆虫や自然の生き物、今私たちの周りにたくさんいます。でもそれが消えてしまうような出来事を経た中でおっしゃられた言葉はとても心に残りました。そして特に私は平和を作り出す、それは言葉を継続していく、コツコツと築き上げるしかない、そのことはまさに今日の聖書の中に示されたところと重なってきているので、とても不思議にまた感銘を受けて伺いました。今日の聖書の中には私たちの祈りの基本である主の祈り、まあルカによる福音書バージョンというか、少し私たちが祈っている祈りと少し違います。しかしその中には主の祈り、私たちがどういうふうに祈ればいいのか、どういう祈りを私たちは基本にするのか、そのことが書かれています。そしてその後にイエスはやりとりの中でその祈りをどういうふうに祈るか、祈る言葉は教えられました。しかしそのことがなかなかうまくいかない、そんな時にどうすればいいのか、イエスは8節のところで必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう、そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。私たちは祈る言葉を教えられ、そしてそれをどう祈るか、それは一度お祈りをしたから神様が言うことを聞いてくれなかった、神様はじゃあ私たちのそばにいない、そう諦めてしまう、そうではありません。必要に頼む、この言葉はどちらかというとマイナスの意味合いを持っています。必要にしつこく、もう少し悪く言えば、最近の言葉で言えばこうネチネチとかうだうだとかそういう言葉がありますけれども、とにかく必要にも神様がそのお祈りを聞いてもう嫌になるぐらい、もうその祈りは分かったと、もう根負けするぐらいの、その祈りを、なす、これがイエスが私たちに与えた祈り、そしてその祈り方、それは求める、本当に必要なものを私たちは求め祈るときに神様はそれを与えてくださる。旧約聖書の中にヤコブという人が神様と相撲を取るという場面が出てきます。そこでも神様が根負けしてその祈りに耳を傾けるところがあります。私たちが祈るとき、そこには神様がもう分かった、もうお前の祈りはよく分かった、もう神様が困ってしまうぐらい私たちが祈り続ける、そのことを一つ聖書は示しているように思うのです。それでは平和をどういうふうに実現していくのか、そのことを、昨年また、今月も考えてまいりました。いくつかのことを、紹介しましたが、やはり一つは 知るということ、どういう、まあ、国家がどういう目的を持って他の国やその資源を取ろうとするのか、自分たちの国の利益を守るためになす、それはもちろんそうです。しかしそれが他の人のものを奪ってなされることが本当に神様の御旨かどうか、そのことはやはり私たちはしっかりと考えなくてはならないと思うのです。特に今回の、イラクでの戦争の時にまさに石油その他の資源を、取ろうとするその意図がよく私たちにも分かってきました。紛争地帯を見てみると必ず石油や天然ガスの資源もしくはそれを輸送するルートがあるという説まであります。ですから私たちはやはり知らなければならない、そしてそれがもし神様の御旨に合わないことであれば私たちは言葉を用いて平和の叫びを上げなければならないと思うのです。もう一つ、必要に頼む、神様に祈り続ける、平和を祈り求め、それを継続するということについて、ある人のことを思い出してました。佐々木貞子さんという方のお名前を聞いたことがあるでしょうか。実は私も日本にいるときは知らなかったんですが、アメリカに行って妻が折り紙を子供たちに教えた。その鶴を折ったり、その折り紙を教えているときに、こんな話を知ってるかということで、いただいた英語の、まあ、小さな本の中に、貞子という女性の物語が書かれていました。驚いたのは、貞子といえば、日本人の名前、そしてその表紙には、折り紙、鶴の折り紙が書かれていました。アメリカの子供たちが、この本を読んでいると聞いて、驚いたのですが、内容を見ると、2歳の時に、広島に原爆が落ちた。その時に、貞子さんは、被爆をします。幸い彼女そして、お母さんはその直接の、被害を、まあ、逃れ、しかしたくさんの人たちがうめき叫ぶ広島の中生き残っていかれました。健康に見えた貞子さんの体を、まあ、病魔が襲います。原爆の症状が、後遺症が彼女の機能を奪っていきました。ある看護師が彼女に、鶴を千羽折ると祈りが叶う、そう聞いたよということで、千羽の鶴を病室に持ってきたそうです。そこで彼女はその日からずっと祈りを込めて鶴を折り始めました。一つの鶴を折るごとに病が治ること、そしてまた自分の病が戦争のその一番最後の時の原爆によることである。ですから私のような死に方をする人はもうこれ以上出ないでほしい、こんな病床で苦しむ人はもう二度と出ないでほしい、その祈りを、一つの鶴を折るごとに祈っていかれました。残念ながら千羽の鶴を折って、その後また鶴を折り祈る中で彼女は天井に召されていきました。彼女が天に召された後に、友達や周りの人たちが 彼女の祈りをこのように残そうということで、広島に原爆の子の像というものを作る運動を始めました。シンボルマークの鶴と、そして貞子さんをモデルにした少女の像が出来上がりました。そこで祈りが終わらなかったのです。その話を聞いたモンゴルの詩人が、モンゴルで彼女のことを詩に書き、そしてある歌手がその詩に歌をつけて、モンゴル中の子供たちが貞子の祈り、平和の祈りということで、国中の子供たちがその歌を歌うようになった。また彼女の祈りはカナダに行き、貞子の話が英語の本になり、そこから英語圏の国々に広がっていき、原爆を作ったそのアメリカの町に平和のモニュメントが建てられることになったそうです。貞子という一人の小学生の女の子の祈り、戦争によって傷つく人がもういないように、二度とこのようなことがないようにという祈りは、少しずつですが世界中に広がっています。残念ながらそれをかき消す声の方が強いのが現状です。しかし私たち、この日本で育っている私たちは、千羽の鶴を折るというそのことを知っています。そして一羽一羽に祈りを込めて、その鶴はたった一匹で孤独のままいるのではなくて、それが一つの糸を持ってつながっていきます。小さな小さな鶴がその糸によってつなげられるときに力を得、千の祈りとなって、その祈りが少しずつ大きくなっていく、そのことを私たちは体験として知っているのではないかと思うのです。私は必要に頼む、祈りを続ける、それはまるで私たちが千羽鶴を作るときに一つ一つ折っていく、ある鶴は首のところが少し曲がっていたり、尻尾のところが歪んでしまったり、羽がかっこ悪くなったり、バランスが取れなかったり、しかしそれが千羽集まるときにとても美しい一つの完成した素晴らしいものになる。私たちの教会の祈り、ここに集まっている私たち一人一人の祈りは微妙に違うかもしれません。しかし私たち一人一人が声を上げて祈ること、そして神様という意図によってつなげられるとき、この教会、そしてまた世界中の人たちと共に平和の祈りをつなげ、それが平和を願う私たちのすべての祈りとして次の世代につながっていくのではないかと思うのです。その平和の声をかき消すような出来事がどれほどたくさんあったとしても、私たちは平和の尊さを知っている方の体験を聞き、またその言葉をしっかりと受け継ぎ、そして諦めずに必要に、神様がもう分かった、そう思うまで祈り続けていきたいと願うのです。お祈りをします。神様、私たちは平和について考え、そして未だにそれを実現する具体的なその方法をなかなか知ることができません。 ある人は祈ったところで平和なんか来ない、そう諦めてしまう声もあります。しかしどうかあなたは御子を使わし、そして御子イエスキリストから祈れと教えられた祈りを続けているように、どうか私たちが平和に対する祈りを諦めずに願い続けることができますように。そして一人一人の祈りの声は本当に小さなものかもしれません。しかしあなたによってその声がしっかりとつなぎ止められ、大きな声となりますように。またその声がこれから青春を楽しもうとしている子供たち、またその次の世代にまでしっかりと受け継いでいくことができますように。どうか私たち一人一人があなたの平和の実現のために何かなすべきことを示されますように、導きを与えてください。この祈りを集まりました皆さんお一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌312番を歌います。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
父なる神様、今日は平和を考えるひとときを与えられまして感謝いたします。私たちは日々生活をしておりますと、つい自分たちのことばかり考えて、なかなか本当に神様から与えられている課題について忘れてしまいがちです。どうぞ私たちが今日だけでなく、いつも神様から与えられた大きな使命を感じながら祈り歩んでいけるようにお守りください。今日ここに皆と共に集い礼拝を捧げられましたことを感謝いたします。今捧げましたものをどうぞあなたの御用のためにお使いください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。
新しく来られた方をご紹介したいと思います。同志社中学校から、お二人、まず、桜井のぞみ先生です。はい、立っていただいて。桜井先生、私の一級、先輩、です。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。それから、同じく同志社中学校、この学生さんですが、小森ゆかさんと呼びますね。立って。ようこそお越しくださいました。課題としてですね、教会の写真を撮るということですので、礼拝の後、どうぞ、どんどんバシバシ、撮ってください。またよかったらお越しください。それから、旅行中だということで、お二人、来ておられます。樋口、なんと、秀樹さん。それから、樋口彩子さんですか。どうぞ。ありがとうございます。また奈良にお立ち寄りの際はお越しください。以上です。
はい、それでは慣例のグリーティングで近所近くの方とご挨拶をお願いします。それでは国会報告をいたします。本日の集会は30周年記念誌編集委員会が地下室でございます。 今週の集会ですが、会堂清掃日が26日金曜日、婦人会の方にお願いいたします。遠藤牧師の予定は24日水曜日が面会、それから25日から9月1日まで掛け休暇となっております。自習手術は手術礼拝を山本真嗣牧師にお願いしております。礼拝後コーヒーアワー、それから大掃除ございますのでご協力をお願いいたします。集会行事の予定ですが、飛ばしまして、大国の、行きました青少年のワークキャンプ報告会を9月4日礼拝後約1時間、サンドイッチを用意いたしますんですが100円いただきますのでよろしくご参加ください。あと呼んでいただきまして、真ん中からちょっと下に奈良県全道会神道大会言いますのが、中央ボックスの方に案内を入れておりますが、9月25日大和キリスト教会でございます。当教会からは渡辺圭一郎神学生が初代ということになっております。また3名の方が40年以上ということで記念品をいただくことになっております。裏のページに参りまして、大国ワークキャンプ無事、帰国いたしました、御礼のご挨拶があるそうです。
御礼のご挨拶に上がりました。みな16日に1週間キャンプを終えて無事帰ってきました。本当に誰一人病気することもなく、怪我人もなく、皆さんのお祈りに支えられて本当に充実したワークを過ごすことができました。で、まあ、見ていただいたら分かるように意外と火に焼けてないであんまり痩せてもないちゃんと働いてきたんかっていう思われてるかもしれないですけども、次回の9月4日の報告会できちんと写真入りで報告いたしますので、ぜひ皆様参加してください。そして今日終わった後にですね、私たちの植えたドラゴンフルーツっていうのを植えたんですけども、その果実をちょっと、持ってきましたので、皆さんできれば一口それは買ってきたものなんですけどもスーパーでご賞味いただければと思います。本当に皆さんありがとうございました。
はい、お知らせご案内の方でただいまもありました次週の、説教ですが、同志社国際一学高等学校教諭、何林
近隣
協会の担任教師でもございます山本真嗣先生が担当してくださっています。お祈りを覚えてください。30周年記念誌の原稿をお願いしております。できるだけ多くの方に掲載してお願っておりますのでご協力をお願いします。9月11日最終締め切り、一般修行会の場所は新遊館に決まりました。どなたでもご参加ください。以上でございます。
すいません、一言だけ、次週25日から休暇になります。残念ながらあまり遠くに行く予定が、少ししかありませんので、緊急のことがあれば自宅に電話すると多分つながることになると思いますので、もし何かあれば、留守番電話でも構いませんのでメッセージをお残しいただければ、24時間以内に駆けつけるというとちょっと遅いかもしれませんが、緊急の場合は、ほぼ、いますので、ご安心ください。以上です。
はい、それでは正英541番を歌いましたの祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日を高い衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.